皆様いかがお過ごしですか。青木康樹です。この時間はセブンスデーアドベンチスト教会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をご一緒に学びたいと思います。さて今週は第7課律法と恵みという学びになっています。暗証聖句はガラテヤの信徒への手紙2章21節です。新共同訳聖書でお読みいたします。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。暗証聖句となっているこの御言葉は、神の恵み、キリストの死を無意味なものにしてしまう危険性について教えています。律法のおかげで義とされると理解したとき、律法を実行することによって神から正しいものと認められると考えるときに、その危険性は現実のものとなってしまいます。だからといって、律法が無効になったということでも、無意味なものになったということでもありません。キリストは律法を廃止するためではなく、完成させるために来られました。今週の学びでは、新命記を通して律法と恵みの正しい関係について考えます。それでは日曜日から見ていきましょう。律法は神が定め、私たちに与えられたものです。人間が作ったものではありません。モーセがイスラエルの共同体の秩序を保つために考え出し、整備したものではありません。神がモーセを通してイスラエルに与えたものです。新命記ではそのことが繰り返して確認されています。また、神はモーセの時代に律法を定め、イスラエルの民という特定のグループにだけ与えたわけではありませんでした。律法に示されている原則は、天地創造の時に人類に与えられていました。実戒が与えられる前に、すでに安息日が存在していたことからも明らかです。しかし、時代の経過と環境の変化によって、失われてしまっていたものを、神はモーセにはっきりと明文化することにされました。それは、単に決まり事や要求事項を思い出させるということ以上のものです。神はご自分がどのような存在であるのかをイスラエルの民に示そうとされたのです。人類の曙には次のように書かれています。神の律法は神ご自身と同様に神聖なものである。それは神の意志の啓示であり、神の品性の写し、神の愛と知恵の表現である。神は律法によってご自分の品性、つまりご自身が愛の神であることを示しています。そして私たちが律法に従うことによって、この世界に神の愛を反映させることを期待しておられます。それは、7日間のこの世界の創造において作られたもののうち、神が人間にだけ期待していることです。その意味において、あらゆる被造物の中でも人間は特別だと言えるのではないでしょうか。月曜日を見てみましょう。新命記では、律法に服従するようにと繰り返されています。旧約聖書だけに限らず、新約聖書においても、律法に服従することは重要なこととして教えられています。しかし、それは神に救ってもらうための条件としてではありません。ローマの信徒への手紙3章28節にはこのように書かれています。なぜなら、私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。聖書研究ガイドには次のように解説されています。私たちは救いを与えられたことに感謝するあまり、 その応答として律法に従うのです。神はモーセを通して律法を与え、服従を求める前に、イスラエルの民をエジプトから救い出し、荒れ野における生活を守り続けてくださいました。そのことをはっきりと確認した後、再び律法を与え、服従を求めたのです。火曜日を見てみましょう。律法に服従することは、神の救いの技に対する感謝の応答であるとはいえ、そこで要求されているものがひどいもので、何のいいものももたらさないのであれば、それは苦痛でしかありません。あるいは、神が都合よく人間を支配するためのものであったとしたら、その先の人生は不幸でしかありません。申命記10章12節と13節は、律法とはそういうものではないとはっきりと告げています。イスラエルよ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。ただ、あなたの神、主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神、主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。神が戒めと掟を与えてくださったのは、私たちが幸いを得るため、幸せな人生を送るためであると宣言されています。私が通っていた小学校では、自転車に乗るときにはヘルメットをかぶらなければいけないというルールがありました。入学したときは1年生から3年生の低学年だけのルールでしたが、私が3年生になったとき、6年生までの全校児童がヘルメットをかぶらなければいけなくなりました。もうちょっと我慢すればヘルメットをかぶらずに自転車に乗れると憧れていたのにがっかりしたのを覚えています。しかし、子供ながらになぜそのようなルールに変更されたのかを理解していました。不十分だとは思いますが、先生たちの気持ちも多少は理解できていたと思います。なぜなら、3年生の時にクラスメイトが自転車に乗って遮断機のない踏切で電車の通過を待っていた時、前輪が電車と接触してしまい、自転車と一緒に弾き飛ばされ、着地したところに運悪くあった石に頭をぶつけて亡くなってしまったという事故の後の変更だったからです。もうすぐ夏になるという暑い日でした。すぐ近くに買い物に行くだけで暑い日だったということもあり、たまたまその日だけヘルメットをかぶっていなかったのです。この事故の後、自転車に乗るときには全校児童がヘルメットを着用するようになりました。正直、煩わしいルールではありましたが、小学校を卒業するまで必要なことだと納得してヘルメットをかぶっていました。万が一のとき、命を守ってくれる大切なルールだと思っていました。律法は、私たちが幸いを得てほしいという神の意志の表れです。時に、その神の思いが理解できずに、聖書の教えに従うことに不満や疑問を抱いてしまうことがあるかもしれません。しかし、そのような時にこそ、心を静めて、神の思いを探り、なぜそのようなことを私たちに求めておられるのかを考えてみたいものです。水曜日を見てみましょう。申命記においては、神がイスラエルの民をエジプトから救い出されたことが何度も確認されています。それはイスラエルの民が律法に服従したご褒美として与えられたものではありませんでした。神の愛のゆえに、アブラハムと交わした約束のゆえに、神はイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放し、約束の地へと導き入れようとしてくださっていました。私たちに対する神の技はいつも先行しています。そしてその神の技を知ることが、つまり神の恵みを体験することが 律法に従うことを可能にします。ローマの信徒への手紙3章31節にはこのように書かれています。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。神の恵みは律法を否定しませんし、無効にもしません。救われるために律法に従うのではなく、救われたから律法に従うのです。もちろん、その意思決定も自由です。木曜日を見てみましょう。申命記9章の6節には次のように書かれています。あなたが正しいので、あなたの神、主がこの良い土地を与え、それを得させてくださるのではないことをわきまえなさい。あなたは頑なな民である。イスラエルの正しさのゆえに約束の地が与えられたわけではありませんでした。それと同じように、救いは私たちの正しい行いの結果、報酬として与えられるものではありません。私たちが頑なであるにもかかわらず、神の一方的な恵みによって与えられているものです。キリストの贖いの死がそれを可能にしてくださいました。キリストの死がそのようなものであることを信じ、受け入れることによって救いに預かることができるのです。金曜日の最後にはこのような言葉が投げかけられていました。私たちの前には十字架のイエス・キリストによって恵みが与えられたという偉大な真理があります。神は私たちにこの恵みに応えて何をするように求めておられるでしょうか。恵みによって救われた者として、これからも神の思いを探り続け、味わい、神に従う人生を選んでいきたいと思います。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。一つ目、約束の地を目の前にして、神がイスラエルの民に律法に従うことを思い出させようとしたのはなぜでしょうか。二つ目、しぶしぶとではなく、前向きに服従した経験はありますか。どうしてそうしたいと思いましたか。来週もまた、聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。